Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月も中旬を過ぎますと、気になるのはやはり梅がどうなっているのかなというふうなこと。私の近くのお家にも、上の梅の木を植えていらっしゃる方が何軒かありますが、みんなそれぞれちらほら咲いていたり、赤と白とがうまく一本の木から咲いているというふうな珍しい梅もありましてね、この梅の季節になるとそういうのを眺めながら歩くのが楽しみなんです。お家の陰からちらっと見える梅っていうのもいいし、大きな梅の木がしだれでずっと道の方まで見えてるっていうのもいいし、梅ってとっても日本らしいと言いますかね、日本人の気持ちにぴったりのお花やと思うんですけど、この辺りで梅の美しいところといいますか、梅林のあるところといいますと、宝塚なら中山寺ですよね。あそこには大きな梅林があります。それから西の方でしたら岡本のちょっと山の手に上がったところに梅林が作られています。まあ、これも相当歴史のある梅林で、いろんな種類の梅がいっぱい咲いているっていう、とても人気の梅林なんですけど、なんといってもやっぱり我々は西宮高等公民館の梅林、一番こう楽しみであり親しみのある梅林なんですね。今日は高等公民館の梅林を拝見したいと思ってやってまいりました。阪急電車で高等園の駅からですと、まあバスでちょっと上がったらすぐですから、まあ昔は僕も歩いて上がってたんですけどね、今はもうバスでないと上がれないですね。バスで5分も経ったら高等公民館の前に着きますので、降りたらちょうどね、関西学院大学の正面、正門の向こうの方に兜山見えますね。なこのスポットはもうとってもいい景色です。それを見に来る人もいるぐらいですから、とても観光にいい場所なんですが、その場所の真そばにあるのが高等公民館。園に入るとかすかに梅の匂いしますからね、今日はたっぷり梅を拝見して帰りたいと思います。こちらの館長さん、ゆらさんにお話を聞きながら拝見してまいりたいと思います。ゆらさん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
感じで咲いてますね。
そうですね、
今年はなんやちょっと早いんかなと思ってました。やっぱり早かったですか。
そうですね、今年は暖冬のせいで、はい、例年より咲き具合が早いように思います、ね、
あ、そうですか、う
ん。まあ、例えば早咲きの冬至などという木は、
冬至って名前ですな。
はい、そうですね、はい、昨年の12月の末にはもう開花していました。
暮れから咲いてましたん
だ。そうですね。
そうですか、はい、それは気がつかなんだな、やっぱり2月だなと思います。咲かんもんと思ってましたけど、早かったんですね。今も園内入りますと、はい、ほとんどの木が花つけてますね。
そうですね、今だいたい七分咲きという感じですね。
あ、なるほどね、はい、七分咲きね、ちょうどええ頃に来たなという感じですな。
そうですね、
全部開いてしまうよりもちょっとまだつぼみもあるでという頃がいいと思います。
そうですね、
これからまあもうちょっとの間楽しめるなという感じですけどね。木の種類によってその葉を咲いたり落ち咲いたりっていうの性格的にも違うにあると思うんですけど、早い梅の花はどの木が早いんですか。
そうですね、早咲きの木は先ほど言いました、うんうん、冬至とかあるいは八重寒紅ですね。
八重寒紅、
はい、はあ、遅咲きの木は豊後やマヤ紅梅ですね。
おお、だ一番早いのと一番遅いのとの間には1ヶ月以上差があるような感じですね。
そうですね、
暮れから咲いてる 梅と、それからまだこれから咲かないかんきとあるわけですから、長いことかかって全部が花咲くということになるわけですね。最高、一番遅いのはいつ頃まで楽しめるんでしょうね、高等公民館の場合、
はあ、今年は例年よりも咲き具合が早いですけれども、うん、まあ3月の中頃までは楽しめると思いますね。
3月中頃までいけますか、
はい、
まだまだゆっくり見られますね。
そうですね、
楽しいな、それやったら嬉しいですね。こう見たところ、真っ白の、梅、それから真っ赤の濃い真っ赤の梅、それからピンク色の梅、まあ、いろいろあるみたいですけれど、ここの梅全部で何種類何本ぐらい植わっとるんですか。
はい、種類としては39種類で、まあ、200本余りの木があると言われています。
おお、その中で古い木ってあるんでしょうか。
古いものの樹齢は130年と言われてますね。
おお、そうですか。まあ、それは特別。
そうですね、
普通ここに植わっとる木はどれぐらいの。
大体80年から130年と言われてますから、まあ、80年100年ぐらいのものじゃないでしょうかね。
相当に古い木が多いということ
なんですね。
そうですね、130年前からここで生きてるんやな、この木はね、すごいな。今ちょっとまあ庭の中で咲いている木を、ご紹介いただきたいと思うんですけれど、名前で僕らもまだ知らん名前がいっぱいあるやろ思いますんで、梅の木の名前をちょっとざーっと並べてもらえますか。
はあ、私がまあこの、梅林を見て、
はい、
咲いてる順に言いますと
ね、
冬至、白浪花、八重観光ですね、それから、黒梅、それから大杯、大阪月と言いますけれどもね。
そんな名前もあります
ね。ありますね。
うん、
それから道しるべ、白加賀、それから月影、花神っていうのもありますね。
ああ、そうですか。いろんな名前がありますな。
ありますね。
でもいかにもこれはまあ、 あの木の名前やなと思う、黒梅とかですね、
はい、
あのいうようなものもあれば、あの中には道しるべとか、なんか、花神とか、八重観光、八重観光とか、なんかちょっとハイカラなと言いますか、粋な名前もついてますよね。
源平なんていう名前もありますよね。
そうですか。これは源平のはきっと白と赤と両方咲くんでしょうね、は
い、それからその地域を示しているのか、
はい、
鹿児島勾配とか、
鹿児島、
武蔵野とかいうのもありますね。
あ、なるほど、そういう地方から来たあの梅かもしれませんね。
そうですね。
なるほどな、いろんな名前があるもんやな。そしたらその中でですね、はい、赤い花、白い花、それから大きな花びらをつける木と小さい花びらの木といろいろあると思う、
はい、
これをちょっと教えていただけますか。
そうですね、まあいろいろありますけれどもね、はい、赤は八重桃梅、
八重桃梅、
はい、紅色は、黒梅、うん、日の袴、日のつかさなどでしょうかね、
うん、あ、そうですか。
白は冬至、夏花、残雪しだれなどですね、
これもまた粋な名前が。
そうですね、
うん、
大きな花びらは文語で淡いピンク色してますね。
そうですか。
小さい花びらは白加賀で白ですね、
うん、なるほど。
まあ八重については本当にたくさんあるので言い切れませんね。これは
八重もたくさんあるんですな。
そうですね。
ああ、そうです。本当にこう花びらの形だけでもいろんな種類があるんやなという気がしますね。次はその気になることなんですが、今は花だけですけど、これから先に実がついていくと思いますが、その実のなる木とならない木ありますか。
実はですね、うん、全ての梅の木には実はなるんですね。
そうですか、
はい、ただし食べておいしいのは実梅でしてね、
実のなる梅、
はい、
はいはい、
いや実は全部なるんですけど、おいしいの実のなる梅ですね。で実梅はだいたい、まあ、この梅林には17品種90本ほどあります。
ああ、そうですか、
はい、花梅は28品種100本余りありますね。
お、
はい、でたくさん実のなる木は南高梅ですよね、
うん、これは有名な
木ですね、はい、それから大きな実になるのは文後、あるいは白加賀、
は
あ、それから小さな実は甲州最小ですね。
そんな名前がある
ありますね。
そうですか、はい、それぞれ実もやっぱり大きい小さいいろいろあるし、 これはきっとあの柔らかい硬いとかですねあるんでしょうけど、
そうですね、
味も違うんでしょうけどね、はい、僕全部食べられるでしょ
う。そうですね。
でその食べられるということになるとはもっと大きいなのはいつ頃大きなんねやろ、いつ頃食べられんねやろということですけど、それはどうなんですか。
これはだいたい6月上旬頃から大きくなりますね。
はいはい、はい、あそうですか、はい、6月上旬には大きくなる、
はい、
でそれきっちりこう売れてですね、もうこれで収穫できるよという頃になったらこう収穫なさるんですか。
はい、うちではすはね、毎年6月には地元地域団体の協力を得て、
うん、
地域の子どもさんたちによる梅の実狩りというのを行って収穫しています。また公共的な機関が収穫されることもありますね、
うん、例えばどういうところですか。
北山緑化園なんかが来られて収穫されることがありますね。
なるほどね。これはまた何か使われるんでしょうね。
で
しょうね。昔何かね、高齢者の方ね、施設の方が来られてね、梅の実狩りをね楽しんでらっしゃることがあったように思いますけどね、はい、そういうことは今はないですか。
まあ、子どもたちによるその梅の実狩りはありますけど、高齢者の方のはないです ね、 今のところは。
まあ、そういうことで地域の方あるいは施設の方なんかが、収穫をされたらきっとそれはお持ち帰りになって、梅干しにしたりあるいはジュースにしたりということで活用されるんでしょうね。
そうですね、
うん、それもまた楽しいことですね、
はい、
それと梅のこう今ちょうどこう梅が咲いてる時期、この時期に昔は何かお団子やらお汁粉やら売ってらっしゃる時期ことがあったように思いますが、今はそんなのがないんですか。
実はですね、
はい、
後で言いますけれども、はい、文化祭があるんですね。
なるほどなるほど。
文化祭の時には、
ええ、
地元の高等地区の連合婦人会の方が、
ええ、
甘酒と、
うん、
それから、まあ、和菓子ですね。
なるほど。
これをちょっと振る舞
って、やっぱりやってらっしゃる、
はい、
楽しみなことですね、はい、その今ちょうどおっしゃったその地域の団体の方がやってらっしゃる、お菓子を販売してらっしゃったりちょっとした飲み物があったりというようなこと、売店なんですか。これまあ今もここでやってらっしゃるように見えますが、これは毎日じゃないんですよね。
そうなんです。
これは、
はい、文化祭の期間中、
はい、
18日あるんですけれども、土日が3回あると思うんです。
土曜日と日曜日、ね、今日は日曜で、はい、今日はやってらっしゃる、
はい、
この次はそうすると27、28ということになりますかね。そうなるわけですね、
はい、
で最後は3月の5日6日もやられる。
そういうことですね。
いやこれからまだ楽しめることがあるわけですから、はい、皆さんもお越しになるんだったらこういう日を選んできはっても楽しいじゃないかなと思いますね、はい、地域の婦人会の方々もご苦労ですね。
そうですね。
こうやって出てきて、まあ、ボランティアでやってらっしゃるんだと思います、はい、まあ、公民館でなかったらこういうことなかなかできないと思いますけれど、はい、まあ、ここは施設があるのでやりやすいですよね、はい、大勢の方がこの茶店も楽しんでいらっしゃるという感じがいたします。美味しそうなお菓子を売ってらっしゃる、それから、飲み物も売ってらっしゃる、そんなことを楽しみながらお花見ができるわけですね。さてその今お話に出た文化祭ですが、この公民館で文化祭というのは今の時期は珍しいと思うんですけど。
あ、そうですね。他の公民館の文化祭は、
はい、
毎年10月から11月にかけて実施されてるんですけれども、
そうですね、
まあ、高等公民館は梅の花が見頃になる2月から3月にかけて行っています。
あ、なるほど、はい、ここの特徴を生かして。
そうですね、
高等公民館でないとできへんわけですからね、梅開きっていうの、はい、その時期にじゃあもう秋の文化祭を先にやっちゃおうということになるわけですか。
まあ、先というか、
うん、
後になるわけですね。
そうか、
年度から言うと後になりますね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ他の公民館が去年の秋された文化祭を今梅の花に合わせてやってらっしゃる、
はい、今年は2月19日の金曜日から3月の7日月曜日にかけて、
はい、
まあ、35のグループが参加して行われています。
すごいですね、
はい、まあ、ぜひお越しください。
はい、それはすごいですね。ちょっと主だったものをご紹介いただきましょうかね、
はい、
例えばね、ここの一覧表がありますのでこれ見せていただいたら、親子ふれあいリズム遊びっていうのが24日にありますけど、はい、これは、 文字通り楽しむ遊びという、まあ、あの体操みたいなことするんでしょうか。
はい、あの親子でね、うん、いつも来られてやってられますけれども、あの親子でリズム遊びをされるという、はあはあ、非常に楽しい。
なるほど、ね。
はい、音楽もあり、なんかお遊戯もありというやつですね。
ちょっと珍しい名前が見えたんですけど、26日の金曜日、27日の土曜日、2日間にわたって着物着付けグループっていうのが発表なさるようですけど、はあ、それはどんなんでしょう。
これはね、はあ、着物着付けの実技の発表ですね。
実際に着物を、
そうです、
着て見せようという、
はい、はあはあ、それとね、はい、各種の帯結びをね、はあ、展示されていますので、
いろんな結び方あるよっていう、は
い、そういうことですね。
ね、見ててくださるわけです。まあ29日の月曜ですか、この日には完売銀栄交換会なんていう名前の会がありますが、これはどうなんですか。
これはですね、うん、西宮市内の詩吟を楽しまれてるグループの方が集まられて、はあ、あの詩吟の交換会をされるという会ですね。
ああそうですか。あ、これにぎやかなことになる。西宮のグループがいっぱい集まってくるわけですから。
そうですね、
詩吟の会が大きな声で詩吟をされるんでしょうから、
はい、だから一番大きい行動でやられてますね。
ああそうですか、
はい、しかも10時から16時までやられてます、
ね、いやすごいですね、6時間にわたって。これもまあ楽しみな回でしょうな。あとですね、ちょっとこれは何やろうなと思う、タイトルだけではわからんなと思うのがありますのでお伺いしますが、百聞は一見にしかず早速ゴーっていうあのタイトルの回がね、これは3月の4日金曜日のお昼からあるんですけど、これは何でしょうか。
はい、これはね、日本式飛行養生術っていうグループの方が行われるんですけれども、はあ、丹田呼吸法で体を調整する体操っていうのを披露されるみたいですね。
呼吸法と体操ですか。
はい、
ほう、あ、そうですか、気候ですね。
そうですね、気候ですね。
なるほどね、これは珍しいことですね。
そうですね、
こういうのもまあ参考になるかもわからんし、何かやってみようかという人がおったら見たらよくわかるでしょう。
はい、
そういうのがあります。百聞は一見にしかず早速ゴーという名前です。それから3月5日の土曜日、お昼から1時からですけれど、梅開き民謡の集いというのがあります。これは踊りの会なんでしょ。
そうですね。
どこでやるんですか。
これはね、はあ、あの梅林の園庭でやるんですね。
梅の咲いてる中で踊ろうという、
はい、
すごいな、はい、そうですか、
はい、
これは何人ぐらい集まるでしょうね。
これはね、市内のね、
はい、
まあ、民謡をやられて踊りやられているグループの方が集まられますので、
はは、
かなり多くの方が集まられると思います。
ね、市内から大勢集まって、
はい、
一緒に踊りましょうということになるわけですな。はいはい、梅の中で、はい、庭園の中で踊られるということですから、まあ、見物でしょうな。
はい、だから3月5日ですのでね、
はい、
先ほども言いましたように、今年はちょっと梅が早いですので、この民謡の会の方は今梅がね、もうこの時期にも早いから散ってしまったらどうしようかいうことを心配されてますね。
稽古は一生懸命せないかんし、うまいことその日に咲いてるやろかっていうのも気になるでしょうし、でもまあ先ほど館長さんおっしゃったように3月まで大丈夫やとおっしゃってますから、まだまだこれから咲いて、これから咲く梅もいっぱいあるわけでしょ。
はい、そうですね。
なあ、これから咲く梅になったら、あの桜と違って梅の場合は開いてすぐに散るということはまずないでしょ。
はい、ないですね。
ゆっくり咲いてくれますから、はい、だからまあ3月中旬でも十分大丈夫やと思いますけどね。はい、あ、そうですか。そういうことで、踊り手の方の方が心配なさっているという、
はい、
民謡の集いがあります。それから3月6日これは日曜日ですけれど、この6日の日曜日はいっぱいあるんですけど、梅開きの合同ダンスパーティー、これダンスもやるんですな。
そうですね、これはね、あの高等公民館の、
はい、
社交ダンスの4つのグループがやられるんです。
合同で4つのグループあるんですか。
はい、ただあの市内の社交ダンスのグループの方も参加されるので、
うん、いやいや、
はい、まあ、大変大勢でね、
これは大ダンスパーティーになりますね。は
い、そういうことですね。
合同でやられる、
はい、これもね、
3月6日のお昼から 13時から始まって16時までということ、はい、まあ、ゆっくり楽しまれることになると思います、それから、俳句の作品展示も行われます。それから和紙のちぎり絵の作品展、こんなも珍しいでしょう ね。それからこういう時期になるとお茶会があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
はい、お茶席っていうのが、はい、あの催し物の中にありまして、茶道の会というグループの方が
茶道の会、
和室でお茶席を開かれます。
これはお抹茶ですか。
そうですね。
そうですか、はい、これは3月6日11時から15時ですから、はい、お昼前から、まあ、昼過ぎまで3時までということになります、ね、まあゆっくりできますよね、
はい、
これは和室で茶室でやられるわけですね。
そうですね、和室の中にお茶席がありますので、うん、はい、そこで、お茶とお菓子が振る舞われます。
これも楽しみですね。雰囲気になるんでしょうな。まあそういうふうな会もあります。さて、ちょっとこれも珍しいんじゃないですか。沖縄紅型あるいは絞り染めの作品展なんていうのは、こういう珍しいですね。
そうですね、私もよく知りませんけれども、うん、非常に珍しいその染色のね、
そうですね、
作品が仕上がってると思いますね。
これはあの3月6日から7日にかけて朝から夕方までやってらっしゃいますので、ぜひご覧いただけたらと思います。その他に、梅開き演奏会なんていうのも3月7日月曜日ですが開かれます。今ざーっと館長さんに、教えていただきながら、この文化祭でしょうか、あの発表されるグループ、すでに中身はどんなものかということをずーっとご説明いただきました。これはすごい文化祭やな、30何団体も、それが、こんだけ土曜日曜土曜日曜、それからあのウィークデーも含めて全部の曜日に、梅開きに合わせて文化祭を開催される。館長さんこの間休みがないですね。
忙しいことは確かですね。
忙しいです、はい、なんかあのこうやって録音させていただいている間にもあの電話がかかってきたり窓口問い合わせあったりしますが、どんなご用件多いですか。
今の時期に一番多いのは、はい、梅林に関することですね。
やっぱりそうですよね、はい、
もう一番困るのが、はい、いつ満開ですかって聞かれるのが一番困るんですよ。
そうです、
はい、それもいつ頃じゃなくって、はい、何月何日は満開でしょうかって聞かれたら、まあ、どう答えていいかわからないので。
どない言われます、
どうでしょうかねというふうに、まあ、大丈夫だと思いますとは言ってますけれどもね、はい、
まあ、あのここからご覧になっててもいつでも満開というような感じですもんね、
はい、
あの実際にあの発表されるのは市のインターネット、
ホームページですね、
ホームページを開くと出てくるんですな、
はい、
で梅開きの様子を知りたいと思えば、はい、そこを開いたら、
はい、
今日現在南部咲きかというのが出てるわけですから、はい、まあ、それで大体皆さんお分かりになるんやろうと思いますけど、七分咲きぐらいが今の表示やと思いますけど。
そうですね、ただあの全体として七分咲きということでしてね、
はい、
もう木によっては満開のものもあるし、
そうそうそう、
また全然咲いてなくってつぼみのまんまの木もあります。
これから勇気ありますもんね。
そうです、はい、
まだまだ先長いでという感じが
ううです、ね、
しますので、まあ、あんまり心配せずに来られたらいいなというふうに思います。そういう問い合わせが多いですか。
そうですね、今多いです。
ああ、はい、そうです。なかなかお忙しいですね、そういうのの応対も。うん、そうですか。さてこの、 あの梅林のお話ですけれど、この梅林はいつ頃からあったんでしょうね。
はあ、これはですね、はい、まあ、高等梅林の遠隔ですけれども、明治17年に大阪の貿易商である柴川又右衛門という方が、まあ、この地一帯にブドウ、桃、大大などの果樹栽培とともに梅、桜、楓、クスなどの植栽を行ったものが、まあ、高等梅林の始まりとされていますね、
うん、そうですか。これだいぶ前のことですね。
そうですね、
もう上ヶ原がこうやって、いっぱい大学やらも来たりですね、あるいは住宅もできたり高等学校や中学校もいっぱいできてきた、で文教住宅文教都市になってきたという、
うん、
まあ、それよりも前の話ですよね。 ね、その梅林やらができた頃っていうのはね、果樹園の中に梅林も作られたというようなことなんですな。
はい、
はあ、でそれが
それがですね、はあ、昭和22年に、はい、まあ、高陵中学校の、まあ、建設に伴って、
はいはいはい、
まあ、当時運動場の敷地にあった梅の木を、まあ、現在の場所に移して、
うん、なるほど、
そしてそれが、まあ、昭和37年に高等公民館が開館するまでは、まあ、この高陵中学校の生徒さんの手によって手入れされてきたということみたいですね。
えらいことですね。中学にしたらええことをやってたんですわな。ああそうですか。で公民館に移管されて、で公民館の庭ということになったわけ
ですね。そうですね。
今はもうそうやけど、公民館だけではなくて市役所全体でこれを盛りしてるというようなことを聞きましたが、
高等公民館の敷地の中にはあるんですけれども、
はい、
一応市役所の公園緑地下っていうところが、
は
あ、この、まあ、あの高等梅林を管轄されてますね。
専門家が管理をしてらっしゃるわけですね。
ということですね。
そういうことですね。さあその柴川さんの果樹園から今日までいろんな管理を、いろんな方々が手を返し名を返して管理をされてきた。そやけどいつも誰かがずっとこう世話をしていたおかげで、こうやって公民館の庭として今も梅林が、保存され、そして活用され、みんなに楽しまれているということが言えると思います。
はい、
えらい歴史を持っている果樹園、あの梅林ですよね。
そうですね。
なかなかそうやって思いますと、西宮 の, あのこういう、公園も、意味があったり歴史があったりするんやなというふうに思います。さあこの文化祭も合わせて、行われている高等公民館の梅開き、いつまで、梅開きとしたらやっていらっしゃるんですか？
梅林はいつでも見に来てもらっていいんですけれども、文化祭は先ほども言いましたように3月7日の月曜日まででやっております。
大変大勢の人がおいでになって忙しいことだと思いますが、館長さんから市民の皆さんにお願いってあるでしょうか？
まあ、一つ必ずお願いしたいことがありまして、もうたくさんの方に来ていただくのは大変ね嬉しいんですけれども、まあ、公民館の周辺には駐車場がありませんし、公民館の駐車場っていうのは公民館を利用される方の駐車場ですので、あの完売をされる方の駐車場じゃないんです。だから来られる時はぜひ、まあ、自動車に来館をご遠慮いただいて、
バスで、
はい、
ね、
それをお願いいたします。
そうですね、はい、皆さんもそのようにご協力の上、ぜひぜひ高等公民館の梅林お楽しみください。今日は高等公民館の館長さんの由良さんにお話を聞きながら、拝見いたしました。由良さんどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ご苦労さんですが、よろしく、はい、管理の方お願いいたします。はい、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。